はい、2月9日水曜日17時を回りました。水曜オリジンチャンプルー生放送でお送りしております。お送りするのはリクエストチョメノスケと
カチューンマングータンです。
マングータン、いつから入った、カチューンに。
今日からです。
今先入りました、
はい、
一番人気出ないよ絶対。マングータン、
マングータンです。
グータンと呼んだらいいのかな。
そうですね、
ウータンと被るな。グータンはいいですね。い
や、人気出そうだな。でも
しかもカチューンに入ったんだね。
カチューンです。
なんかそのもっと違う名前とかの似たアイドルじゃなくて
カチューンです。
カチューンに入りました、はい、いやすごい、ものすごい抗議の電話が来るかもしれないから。さあということでですね、本日はですねちょっとリクエスト2人だけで お届けということなんですけども、いきなり来てくれてます円楽さんですね、
はい、
ついにチャンリエに愛想つかされたリクエストのオリジンアワー始まるよって来てるんですけど、まあ、まずオリジンチャンプルですし、
ね、カチューンだし、
いやカチューンじゃないし、チャンリエには愛想つかされてないし、
なんでわかるんだ。
え、
まあ、言ってたっけ。
あ、そうそうそう、僕があのツイッターで今日はちょっとお休みですよっていうのは言ったんですけど、で万代さんこんにちはということで来てくれてますね、
はい、
宇都とお城そして FM 那覇をご視聴中のオーディエンス、グーテンタークまた鍋の話かっていうのも来てますけど、
いやいやいや何を言うとるんですか、
ね、
スカイロさ ん僕はねこの時は虎視眈々と待ちわびてたんですよ。
あらあらあら、
やったアドラー心理学の話ができるとね。
いやめんどくさ出た。ちゃんとアドラー心理学だけは本当 NG でお願いします。
やっと来たかと、そんな気持ちでございますね。
ちなみにですけど、
はい、
今でもちゃんとその学んでるんですか、アドラー心理学というか。
もうアドラー心理学はですね2年前に学び終えました。
いやじゃあ学び終えるとかないから、
はい、
アドラー心理学に。
その私がアドラー心理学です。
なるほど、もうアドラー心理学になったんだ。
はい、
すごい、なんか漫画の世界みたいに このなんていうの、自称みたいになってんだ。アドラー心理学というものになってんだ。
ちょっとあの学術的に言ってもらえないと、ちょっと
すごいムカつく話、ムカつく話し方。え、アドラー心理学結構学んだんですか。
私がアドラー心理学。
いやめんどくさマジで、
はい、
ちなみにこのアドラー心理学ってどんな話でしたっけ。
ですね、まあ心理学なんですよ。
はいはいはい。
でアルフレッド・アドラーっていう人がいて、
おアルフレッド・アドラー、
はい、この人がまあ、医者だったり精神科医だったり、
ほうほう、
この子供を育てる人だったりっていう、めちゃくちゃ頭のいい人なのよ。
あ、じゃあ何でもできるマルチプレイヤーだったんですね。
そうそうそう、
ほうほうほう。
でも案外その心理学でアドラーって聞かなくない。
まあね、その大人になってから、
まあ、なんか聞くさ、その本で出たとか。
そうそうそう、まあ、だからそれこそ僕も本好きなんで、うん、本の中でそのアドラー心理学っていうのがよく出てくるから、
うん、
何なんだろう。でもアドラーさんについてはよく分かんない。
学校でも習わんかったさ。
お、習ってない。
フロイトとかさ。
あ、習ったね、フロイトとか、
フロイト、ユングみたいな、
はいはいはいはい、
が あれなのよ、その心理学の父みたいな感じで言われてんだよ。
確かになんかそういうイメージだね、
フロイトがね。
はいはい、
それとを真っ向否定したのがアドラーなのよ。
あ、父を否定した。
はい。
あ、じゃああれですね、そのエジソンに対する、
うん、
あれいるじゃないですか、ちょっと出てこない、この後一気発明家のさ、
はい、
直流と交流で交流考えた方いるじゃないですか、
関西にいる発明おじさん。
いや違います。エジソンとは
関西の何話のエジソン。
何話のエジソンじゃなくて、
じゃなくて、
で何話のエジソンじゃなくて、発明家の方いるじゃないですか。
誰ですか。
あれですよ、エジソンと並んで交流電、地球を本当破壊するような電気の
仕方、ニコラテスラみたいな。
そう、ニコラテスラです。ニコラテスラみたいなもんでしょ。だからエジソンでいうとこのニコラテスラってあんま聞かんかったじゃないですか。
あ、そうなんですか。
そうそうそう、まあ、発明家としてはエジソンの方が
有名。エジソンばっかり聞いてたかな。
そうとか、図書館にも電気であるのはエジソンの方で、なんかすごい人ですよみたいな、
うん、
でも実際なんかすごかったのは、僕は好きなのはニコラテスラの方なんですよ、
うんうんうん、
そうそう、という感じで、そのアドラーは心理学的にはまあそんな有名じゃなかったというか、
まあまあ三大心理学者には入ってるっぽいんだけど、
は
あ、
はあ、学校で習うような。
俺なんか聞いてなかった、全然、
うん、聞いたことはなかった。で
どんなのかって言ったら、
はいはい、
まあ、だからフロイトをね、まあ、真っ向を否定したわけだよ。
はいはいはい。
してまあいろんな話はすっ飛ばすけど、
はい、
いい心理学を作ったわけよ、それで。
なるほどね。そのアドラー心理学という、
ええ、
こういう風にしたらこうですよみたいな、
うん
う
ん、その、まあ、悩みというもの、まあ、幸せとは何ですかみたいなことよ。
はあ、なるほど。
それで
深い話ですね。
ええ、まあ、思うに、
はい、
悩みさえ なければ、
はい、
その幸せって感じない。その
ああ確かに
悩みあったらさ、
うん、
もうこれさえなければ、あとこれだけ、このことさえなければ、
めちゃくちゃ
何もなくていいのにって思うときってある
さ。あります。 だからそれこそその一個悩みがすごいあって、うん、それがまあ通り過ぎたと、うん、その後の2時間ぐらいはすごい幸せな気持ちになりました。だからこれがずっと続けば幸せなのにと思うということね。
このことを考えて考えて、うん、嫌だな嫌だなっていう気持ちあって、う
ん、いろんな悩みもあって、ね、
うん、そのなんかその問題に立ち向かうときに、はい、何でもなかった、はい、ほっとしたっていうあれ、あがるさん
あります。
あれはこのわざわざ考えてるからわざわざ悩んでるわけよ自分で。
ほうほうほうほう。じゃあその悩みという、まあ、原因があったとして、うん、本当はそれはあなたにとっては悩みではないってことですか？
そもそも、うん、じゃあ身長が低いことが悩み。
なるほど、はい、高くなりたいと、
うん、それって、うん、身長が低いことが悩みじゃないわけよ。ほう、周りと一緒じゃないからそうやって身長が小さくてちびちびって言われるからそれが言われるのが嫌だから悩むわけ。
なるほど、周りと比べられて、うん、女の子が自分が好きな女の子がそのちっちゃいから好きじゃないっていう
とか、
とか、まあ、小さいことに悩んでるわけじゃないと、
うん、だって身長が大きい人も悩む。そうね、大きくて悩むとか、
はいはいはいはい、
だから大きい小さいで悩むってことではないわけよ。
なるほど、原因の本質が小さいことではないというか、うん、はいはいはい。あれ飽きてないかなってチェックするのやめてもらっていいですか？いいですよ、すごく僕は好きな話ですよ。それで、
まあ、気になる人もいるだろうけどな。
はいはいはい。
で、あの、いや、まあ、悩みを解決したいわけよ、
はい、ほう。
そしたら、うん、じゃあ幸せって何ですかって聞いたときに、いろんな哲学者が幸せとは〇〇であるみたいなことを言い出すわけよ。
はいはい。
で、言い違う、こうだこうだ、ああだこうだ、ああだこうだ、アナコンダって言うわけ。
アナコンダ言ってないです、自分のギャグ入れ込むのやめてください。まあでも言いますよね、ああだこうだ、アナコンダ言ってて、はい、言うわけね、いろんな哲学者が。
そしたら一個出てくるわけよ、答えが。ほう、幸せとは〇〇であると、うん、そしたらみんながああそうだ確かにそうだ、ああそうだそうだ、納得納得ってするわけよ。
はいはいはい。
そしたら一人のおじさんが出てきて、はい、じゃあそれではあなたに聞きます、はい、その幸せとは〇〇だと言ったあなたに聞きます、はい、じゃああなたは今幸せですか、はい、聞こけよ、
はい、
したらあれそうじゃないなってなるわけよ。おお、だ何をしてたかっていうと解説をしてたわけよ、幸せという解説を、
定義というか、はい、
解説をした、解決をしてないわけよ。
は、
幸せになりたいからどうするではなくて、幸せとは何だっていう解説をしてるから一向に解決しないわけよ、このも、じゃあ悩みとかも。
なるほどなるほど。
悩みを考えて考えて、なんだなんだ、どうしてどうしてって考えれば考えるほど悩みって深くなるさ。
ほう、
あれって解決をしようとしてないわけよ。
はあ、なるほど。
解説してるから一向に解決しないわけよ。
はあ、私はこういうことで悩んでる、このあなたの悩みはこれですよと、うん、あなたの悩みはこのことで悩んでますよっていうだけで、じゃあどうすれば悩みが解決しますよとは言ってないと。
例えば風邪ひいて医者に行ったら、あなたのこれはこうでこうで、あでこうで、風邪はこういうものですって言われても解決しないさ、
はい、なるほどね。だからあなたはこのあれですね、このこういう風邪にかかって、うん、こういう病原体でこれです、うん、って言われただけだって、
そうそうそう、
あじゃあどうしたら治るんですかというのが聞きたいと。
そうそうそう、
ほうほうほうほう、
っていう、まあ、心理学ですね。
なるほどね。それがアドラー心理学というような感じですね。さあ皆さんついてきてるかな。さあ、ポン酢醤油ってきてますけど、鍋の話に戻ります。
やっぱ鍋がいいよな。
鍋が一番ですよね。いやいや、ちょっとすごい僕興味あるんで、これ何でハマったんですか。
まあ、それでね、うん、これで聞きもっと聞きたいという人がもしかしているかもしれんから、
はい、
そしたら一回あのオリジンの方に問い合わせで。
いやいや、ちょっとやめて。
これからこういうちょっとことをしていこうかなと思ってるから、これがみんなの声が大きければ大きいほどあの動いてくれると思うんで。
あ、なるほど、
事務所が。
いや待って、このあれね、マンゴスさんが事務所に言っただけだ、はい、事務所が動かないから。
そうそうそう、俺が一個に言おうと動かないから。
なるほど、この
声で
マンゴスさんが俺はこんなことしたいと言っても、いやいや、
もっと聞きたいというんであれば、
うん、いやいや、マンゴスさんの話誰が聞くねっていうこの事務所の動きがあるから。
そうそうそうそう、
いやいやいや、聞きたいよという人がいたら、はい、事務所に問い合わせして、
はい、本当はここでも言いたいんだけど、まあ、ここは多分そういう場、あの鍋の話する場所でしょ。
いや違います、違います、
あ違います、
そういう話する場所ですよ。
そうですか、
そうそうそうそう、
鍋の話をする場所と思ったんで、
あのマンゴーさんのこの真面目な話なかなか聞けないからね、意外とね、この手の話になったらボケないじゃないですか、はい、
そうですね。
なんかその他の俺がアニメの話してたらすぐボケるくせに、俺が楽しい話してたらすぐボケるのに。
あ、そうですね、
本当アドラー心理学だけはボケないんでね、
はいはいはい、
ちょっとこのボケないマングさんを見たいんですよ。
あ、そうしたらもう本当ワンマントークショーをやるしかないんで、
ちょっとチケット買います。
一人増えた。、まあ、チケット一枚増えた。
あと事務所にも僕は言っときますね。マングさんのこういう話を。
強い味方がいるな。
はい、やってくれと。
弱いな、弱い味方。
そう、弱いんですよ。これ多分
お前が言ったところでも、
俺が言ってできるんだったらもうやってますからね。
やって俺らじゃ動かないと。
そうそうそうそう。だからなんかまあちょっとあれですか、単独ライブと称して このアドラー心理学の
ワンマントークショー、
ワンマントークショーやります。僕はあの一番袖で見てますね、一番近くで。
あ、いいですね。
はいはいはいはい、いやいいじゃないですか。さあ円楽さんから一人喋り TV っていうのも来てますけど、あ、そういうツイキャス配信とかもいいんじゃないですか。
そうなんですよ、だからそれを考えているんで、うん、ちょっとあの皆さんの力を。
ちなみにその、ま、もしマングース大城のワンマントークショー、はい、あるんだったらこの、はい、ラインナップというかこういう話するぞというのあります？
ですね、
一個アドラー心理学というか、まあ、はい、そのお悩み相談室みたいな。
え、1から10までです。
え、1から10まで、
はい、
アドラー心理学、
はい、
うわ飽きそう。
まあ、まあ、俺の考えを入れてだ、あのさ、やっぱアドラー心理学はこうですって言っちゃうと、
はは、
俺の認識違いがあるかもしれないから、
はいはい、
言えないのよ。
まあそうだね、そのアドラー心理学ですとは言えないというかね、
アドラー心理学はいいものですよっていうのと、アドラー心理学を読んだ俺からの感想みたいな感じだよね。
だからこのアドラー心理学について話しますではなくて、うん、アドラー心理学を読んだマングース大城の感想を話しますという回でございますね、
はい、
いやでもちょっと面白いんじゃないですか、それはそれで。ちょっと気になります。
気にな
っちょっとだけ気になります。
気になってきました。
そうそうそう。っていうのも、まあなんていうんですか、正直このマングーさんは結構この変わってると言われる方じゃないですか。
そうですね、
そうそう、なんかこのマングーさんの話は入ってこないという方も、まあ、多々いるんですよね。
はいはい、
でもその中でも、まあ僕は結構マングーさんの話結構好きというか、
うんうん、
あの、
まあ、長らくいましたからね。
そうそう、でなんていうんですか、間違ってるなと思うこの、うん、僕の中でマングーさん、いやその考え方間違ってるよという話であっても楽しく聞ける、
う
ん
う
ん、わかります。だからいやいや、ただただ、うん、いやいや、もうこの話聞きたくないというか、
うん、
なんていうの、もう否定だけして、
うんうん、
このもう理由もなくとりあえず喋ってると、うん、
はいはい、
いうことではなく、マングさんの中には一つ信念があって、
はい、
僕と違うだけであって、うん、マングさんの中の信念という話をすると、うん、
はいはい、
いう時に、あ、聞けるなと、
そうそう
そう、そういう考えもあるのかと。
そうなんですよね。
そうだから、まあその、あ、この話はちょっと合わないなという話があっても聞けはする、
うんうんうん、
そうそう、っていうのがあるんでね、ぜひじゃあワンマントークショー
やりましょうか。
ぜひお願いしたいですか、はい、これどうする、誰も来なかったら。
だからそこでだ、この人数が必要になる。
これが嫌われる勇気ってことですね。
そうそうそう、
これが嫌われる勇気ってことですか、
はいはい、
ワンマン特徴、誰も来ないかもしれないけど、
うん、
自分がやりたいと思ってやる。
いやだから人数集まらんかったらやりませんよ。
やらないですね、はい、意味ないから、
はい、
いや、ま、ツイキャスとかでもいいんじゃないですか。だから
そうですね、
そうそう、とかあのなんかインスタ開設して、インスタというか、まあ、あの TikTok とか TikTok ライブとかあるじゃないですか、
うんうん、あのイントマヤとかっていうやつがいる。
いや、そうそうそうそう、あのそっちとはちょっと別でお願いしたいって。だそっちが、そっちはそっちでやりますんで、そうそうそう、マングーさんの話も聞きたいですけど、じゃあ今じゃあそのマングーさん、今日ちょっとこのアドラー心理学を見たマングース大城さんという立場で、
はい、
ちょっとずっと喋ってほしいなと思うんですけど、
はいはい、
オリンピック見てます？
オリンピック見てませんね。
見てないですよね、
はい、
で最近あのニュースだったんですけど、はい、高梨沙羅選手が失格になったみたいな、
うんうんうん、あ、なんかウェアのあれで、
そうそうそうそう、で、まあ、納得いかないみたいなのがあったんですけど、
はいはい
はい、あ、でも見てないのか、
なんか、まあ、そんなニュースは見てるよ。
そうそう、見てるんだったらこのなんていうの、俺がちょっと思うんだけど、
うん、
ここ最近さ、そのコロナ感染とかした芸能人とか、
うん、
まあ、高梨沙羅選手もそうだったんですけど、
うん、
本当皆さんに向かってごめんなさいみたいな、
うんうん、
あれいらないんじゃない
かな。いらないよね、あれね、
あれいらなくない、
うんうん、
今まで頑張ってきて、うん、でまあ、別に自分のために頑張ってるのもある、まあ、国民の皆さんのためにも頑張ってるんだろうけど、
みんなのために頑張ることある、
まあ、そうだ、俺もそこなんだよね、うん、そのまあ、自分のための記録も欲しいし、1位になりたいから頑張ってきただけであって、うん、そうだから悔しいですっていうのは分かるんですけど、本当、うん、国民の皆さんごめんなさいと、期待に添えられなくてみたいな、うん、っていう、まあ、それとプラス、まあ、そのコロナ感染して、
うん、
まあ、すみませんというのをツイッターに載せたりするじゃないですか、
うんうんうんうん、
あれについてちょっとどう思うかなっていう。
まあね、世間体っていうやつでしょ。
まあそうですね、うん、世間、ああなるほどね、とりあえずここで謝っとかないといけないかなという。
それを言わないと納得しない人もいるわけでしょ。
ほうほう、ああなるほどね、うん、その人のために言ってると、
うん、そうなんじゃない。
これがね、なんか気持ち悪いなと思うんですよね、うん、あとなんかあの店員さんに当たりの強い人というか
急に
とか、なんか、うん、いや、これもなんか、要は、その人の中の、この人、逆にだから世間体は考えてないというか、自分の気持ちだけで、
多分それを考えてやってるんじゃないかな、立場の身分の低い人だと思ってるからやってるわけでしょ、
あ、
多分部下、あ、上司とかにはよりペコペコするわけでしょ、そういう人
って。あ、なるほどね、 そうそうそう、だからこの間もあったんですけど、なんかまあ TikTok かなんかであったんですけど、このあれ何ですか、スタバ、
はい、
あのコーヒー出る場所で、うん、並んでて注文したと、うん、でも後ろに並んでた人の方が先に商品もらったみたいな、うん、まあ、要は商品作るスピードとかもあるし、うんうん、どんな商品
によって時間かかるのがあるか、
これでもう本当にそのちょっと待ってと、うん、私の一個後ろの人の方が先に商品もらったみたいな、うんうんうんうん、って言って本当に、うん、なんですか10分15分喋ってるんですよ、うん、いやいや15分待つ時間あるんだったら、うん、それぐらい待てよみたいなコメントとかもあるんですけど、うん、なんかこの辺についてもちょっとね、ここ最近ギスギスしてる人多いんじゃないかなみたいな、
まあここ最近というか、もう世の中がさ、
はいはい、
そうなっちゃってるでしょ、
は
なんか流れができてるわけさ、 そういう流れが、
は
あ
は
あ、だこれで立ち止まるとやっぱり当たりが強くなるわけさ、いろいろな流れてるのにさ、立ち止まるとその流れに
ぶつかる、その流れが全部ぶつかってくるからね、
だから、まあ、合わせるしかないみたいな感じだけど、
ほうほう、
そうじゃないんじゃないかなっていうね、
そういうことね、
ええ、
さあ沖縄モンチッチさんがね、久しぶりに来てくれてますね、
ありがとうございます、
名お久しぶりですということで、
はい、
確かに
久しぶりに来てこんな話
そうなのよ、そう確かにマングーさん不思議な人ですよねって来てるんですよ、
あ、そうです、
ちょっとね、本当マングーさんのね、この今日はね、全面的に今日マングーさん会にしたいなと思ってるんですよ、
いいんですか、
そうそうそう、この不思議な人というか、みんなね意外とね、マングーさんのこと分かってないと思うというか、
おお、そうですか、
そうそうそう、あんま喋ってないじゃないですか、この自分のことを、
そうですね、
そう、あんまり知られたくないタイプですよね、この、
あ、まあ、その、そうね、その手の内を明かすようなことをしたくないというか
めちゃくちゃなんか今日は明かしてくれる会みたいになってるんですよさあさあという感じでですね、やってるんですけどもどうですか、マングーさんのワンマントークショーでもやるかっていうのも来てますし、
やりましょうやりましょう、
そうそうそう、いいですねっていう、あ、アンツバさん来てくれてますね、
ありがとうございます、
検査方法がオリンピックから変わったらしいよと、
そのウェアの、
そうそうそう、今回のオリンピックから変わったらしい、なんか5人ぐらいなんか失格なってたみたいな、
女子選手がだろ、
そう、しかも全部女子選手みたいな、
でその私はそのずっと検査もやってきていて、ずっと検査通ってきていて、
そう
っていう人が、なんかすごい人がね、
ね、
それで失格になってる、
そうそうそうそうっていう感じで、まあ、その謝罪は必要ないよっていうのも来てますけど、これもどうだったんですかね、このオリンピック前に通告されてたのかな、うん、
だからな、
この辺もだから不思議だよね、なんかね、このスポーツだけはさ、ちゃんと見たくない、この公平に、あの中東の笛とかあるじゃないですか、サッカーの、めちゃくちゃイライラするんですよ俺あれだけは、この審判が買収された試合とか、
うんうん、
あと審判が、まあ、これもちょっとどっちの気持ちも分かるんですけど、うん、なんかメジャーリーグの審判、
うん、
野球ちょっと話ちょっとコロコロ変わっちゃうんですけど、はいはい、メジャーリーグの審判いるじゃないですか、
うん、
でこの、まあ、ギリギリの判定、
うん、
でストライクと言ったと、
うんうん、
したらバッターが不満をちょっと見せたと、
うん、
いやいやどこがストライクだよみたいな、うんうん、したら次めちゃくちゃボール球でもストライクって言って、うんうんうん、その俺は審判としてこんだけ権限があるんだと、
うんうん、
そのバッターに、
うん、
見せつけるためにストライクと言うと、うんうん、俺これやめてほしいんですよね。
なんかしかもメジャーリーグのあのストライクって言った時の、
はい、
ちょっと待って今ここ通ったよって言ったらもう、
はい、そう
一発退場、
一発退場とか
で
も
な、
はい、もうあの審判があっちすごいこの激怒しやすいというかあの感情審判だけはねこの感情で、でもまあ気持ちもわかるんですよ、その審判として、
うん、
俺は公平にやってるみたいな、うん、っていう気持ちもわかるんですけど、グッと抑えきれない気持ちもわかるんですよ、
うんうん、
いやいや俺の判定に不服かと、
うん、それな、それ言っちゃだよな、
そう
審判が、
そうなんですよね、だから
お客様神様がって言って客が言ってるようなもんだよ
な、そうそうそうそうそうそう、俺は審判なんだっていうさ、うん、いや審判ってこのスポーツありきじゃないですか、このスポーツを公平に仕切るためというか、なんかこの審判がこの主役になっちゃダメだと思うんですよね、
なるほど、
そうそうそうっていうのがあって、この中東の笛、サッカーの中東の笛とかもめちゃくちゃこの気持ち悪くなっちゃうんですよね、
なるほどね、
そう、
じゃあそういうあなたに僕から言えるのは、
はい、
負け試合も楽しめると面白いですよねっていう、
なんか腹立つな、ちょっとちょっとごめんなさい、20分さちょっと話聞いてみたんだけど、シンプルに腹立つな、なんか
結果腹立つ、
いやだからやっぱこれだな、言ってることは正しいんだけど言ってる人が良くないんだな、やっぱりな今すごいね、まあ確かにね、負け試合もどう楽しめるか、は
い、負け試合も楽しめたら試合もう全部勝ち試合だよなっていう、
はあはあはあ、じゃあ試合に何を求めるかみたいなことなのかな、
そうそう、
楽しんで試合をするかみたいな、
やっぱ勝負、試合って勝負になるから、やっぱ勝ちばっかり求めるけど、
はいはい、
そうじゃなくて
例えばじゃあ審判が中東の笛がじゃあピーってなった、
はい、
したら出たーって楽しめれば、
あ、なるほどね、出た中東の笛
でやってる本人がさ真剣でこれでこの
イライラすると
なんていうの、うん、いやこの選手たち、
はいはいはい、
はちょっとかわいそうだけど、
ね、かわいそうだね、その真面目にやってきて、しかもまあそれによって左右されるのはかわいそうだけど、うん、見てるこっちは、うん、出た中東の笛、うん、
ぐらいで、
はんはん、ほらまたまた、うん、みたいな、
うん、あの出るか出るか出るか出たーっていう、
確かに、だからあのよく、まあ、僕らはよく言うこのネット民、
うん、
ネトラーというか、まあ、ネットしてる人ってめちゃくちゃ楽しいじゃないですか、うん、センスの塊だと思ってるんですよ、
うんうんうん、
あの人たちもだから要はネイマール選手、
うん、
あのサッカーの、
はい、
よくこけますと、
うんうん、
で僕は、まあ、あれもまあテクニックの一つだからいいんですけど、うん、ただやっぱちょっとイライラするときもあるんですよ、うんうん、この今のは本当なのかどっちなのか分かんないとき、
こけすぎっていう、
そうこけすぎみたいなでもあれを楽しめる、うん、みんな楽しめてるじゃないですか、
うん、
ネタにするという、うん、あれができたらまあ強いってことなんですかね、
う
ん、
そうね、
あーでもできないな俺さあという感じでね、本日はじゃあちょっとマングースさんの、
はいはい、
この会にしたいと思いますので、皆さんこの聞きたいことなどありましたら、もしくはお悩み、
あ、いいですね、
などありましたらちょっとぜひぜひ送ってきてください、はいはい、メールツイキャスで募集しております、
はい、メールアドレス origin@fmnaha.jp すべて小文字で origin@fmnaha.jp です。それだったんシェフです。
78.0 FM Naha Your Radio Station. ユージロー、
ハット、
ケイジャージの
内縄口
Now。
さあ今日皆さんに紹介する内縄口はこちら、
ラベラ、
ラベラ、
これはヘチマのことを言います。ちなみに沖縄では汁物や煮物にしてよく食べます。じゃあ闇鍋始めますよ、
おしゃー、行こう、
みんな入れたな、
はい、入れた、
じゃあ俺から行くよ、よいしょ、ラベラか、
あ、初めてなこれ、
誰か入れたのこれ、
残念残念、
じゃあ俺行こうね、よいしょ、あ、俺もラベラだ、
お前
だ、
じゃあ俺も俺もね、
よしよし、
うわ、ナベラだ、
お、すごいな、
一発目ナベラだ、
じゃあそろそろいいのか、ナベラだな、
俺もそうそう、肉がナベラ、
俺もナベラ、
ちょっと待って、これ闇鍋じゃなくて闇ナベラやし、
おお、すごい、
いや、おーじゃないよ、
闇鍋じゃなくて闇ナベラ、
説明じゃなくて、説明じゃなくて、
もはやもう優勝じゃなくて鍋次郎です。
はい、2月9日水曜日17時24分を回りました。水曜リジンチャンプル生放送でお送りしております。さあメールが来てますね。
はい、何でしょう。
なんとですね、こちらラジオネーム問題です。
問題、
さあチョメさん、マングースさん、こんにちは。
こんにちは、
ラジオネーム問題です。
はい、
はい、ちょっとした悩みというか相談なんですが、
おお、早速ですか。
早速ですね、自分は内首獄門同好会、
はい、
バックドロップシンデレラ、
はい、
おめでたい頭で何より等、好きなバンドの曲をよくカラオケで歌っています。
はいはい、
でカラオケのついているお店でも歌っているんですが、
はい、
もう歌詞が面白くて、はい、独特で笑わないように意識して歌ってますと。そしたら真顔になりがちなんです。
あ、なるほど、
歌ってる時に、
はいはい、
楽しく歌いたいのに歌詞に引っ張られて歌えなくなるのが怖くて、
う
ん、お二人はこういう時どうしてますか。それでは放送頑張ってくださいとのことです。
あ、じゃあ万代さんはあれか、この楽しむより真面目に歌う方に重きを押し置いてるわけだ
とか、多分だけどこの歌詞をみんなに聞いてほしいなと思うんだよね。
ああ、なるほど。
笑っちゃうとさ、うんうん、歌詞が聞いてもらえないから、うんうん、みんなにも楽しんでほしいっていう。
なるほど、この人たちの歌詞はこんだけ楽しんでほしいっていうのを広めたいけど、自分が笑っちゃう。
そう、
あの、じゃあ通訳だ、
通訳になってるんだ。そうだ、通訳が感情入れすぎて喋るとダメだから、
面白いこと言ってる人、自分が笑って話したら伝わらないから、
伝わらないから、この歌詞を聞いてほしいという気持ちで歌ったら真顔になるという。
いや自分が楽しんだらいいんじゃない。
あと万代さんね、あの、ま、確かにね自分が楽しんだらいいし孫になりがちって言ってるけど、うん、周りめちゃくちゃ笑ってるからね万代さんが歌うときね、ま、周りがなんだこの曲はってなるもん。
だからあれなんだよ、万代さんがちゃんと真面目に歌ってるからじゃない。
ま、あ、なるほどね。だから周りには伝わってて、うん、そのやりたいことはできてんだけど、うん、でも真顔になって歌ってカラオケ自体を楽しめてるのかどうかという話ですね。これどうです、マンゴーさん。カラオケでもマンゴーさんあれですよね、自分の思った通り歌いますよね。
あ、あのスピリッツでね。
スピリッツで、そうそうそう、
はいはい、
僕もどっちかって言ったらスピリッツの方なんで。
魂派だよね。
ありましたよね、このマンゴーさんと一緒に歌ってて、
はい、
マングさんが歌ってて俺がいやいや外れてる外れてる、あ、じゃあ一緒に歌ってあげるよ って、俺があ
んま運転とか取れないから、ね、
取れないから、ね、で、うん、僕がこの、あ、じゃあ一緒に歌うよって言ってマングさんがマイクで歌ってて、
う
ん、僕がそうそう、あの耳の方でちょっと聞こえるように歌ってたら、うんうんうん、ちょめも外れてるよ
って言われてお前も違うけどなって言われてな
二人とも外れてるってありましたねこれだから難しいですよね、
はいはい、
でまた耳で聞いてるのと自分で歌ってみたら全然違うんだなっていうのもある。
そうなんですよ、
カラオケって難しいですよね、う
ん、そこがあるんで万代さんは気にせずに、は
い
は
い、うん、
もう笑いながら歌った方が
確かに
こんだけ楽しい歌っちゃって楽しい歌ですよって広まるから、
はあはあはあ、確かにね、その、はい、笑っちゃうぐらい楽しい歌ですよっていう、うん、僕あのブルーハーツ大好きで、
はいはいはい、
本当ブルーハーツ歌うときは河本ひろとになりきった気持ちで歌うんですよ。もう
なるほど、
あの時だけは恥ずかしくないというか、はい、この
あ
もうベロ出しながら歌い終わった後恥ずかしいけどめちゃくちゃこのもう飛び跳ねて
入り込んでるんだ。
そう、もうめっちゃ好きなんですけど、このヒロトさんの好きな、まあ、言葉というか、
はいはい、
まあ、本当に言ったかどうか分かんないですけど、ねまあ、よく俗に言われる名言集みたいな、まあ、歌詞自体もめっちゃ好きなんですよ、
はい、
あの例えというか、
はい、
なんか戦闘機が買えるぐらいのはした金ならいらないという、戦闘機ってめちゃくちゃ高いじゃないですか、
はい、
でも戦闘機を買う金なんてものははした金だと、みたいなそういう例えとか、どうにもならないことなんてどうにでもなっていいこと、
うん、
でなんかどうにでもならないと思ってるってことは、
はい、
どうにかしたいと思ってないから、
うん、
ってことはもうそうやってどうにでもなっていいことなんじゃないのみたいな、
うんうん、
なんか深いことを言ってるんですけど、ただこの歌うときに意識してることなんですかって聞かれて、
はい、
本当にみんなが歌いやすいように歌ってると、
うんうんうん、
で要はカラオケでうまく歌ってる、あ、要は歌手プロの人でうまく歌うのがプロだっていう人もいるかもしれないけど、うんうん、俺は本当みんなに楽しく歌ってほしいみたいな。
カラオケを見据えてるんだ。
カラオケを見据えてるというか、本当みんなにこのみんなが普通に歌う、普通の時歌うのも、
はい
は
い、
要は私歌うまくないからあんま歌えないとかじゃなくて、
うん、
誰でも歌えるような、
逆にうまく歌ってしまうとついていけないと、
そうそう、ついていけなかったりとか、うん、独特な世界観、自分の世界観が出るんじゃないかみたいなことを言ってたんですよ、うん、
なるほど。
この時になんかめっちゃかっこいいなと思って、
おうお
う、そう、まあ、でもこれはだからなんていうのかといって押し付けてるわけではなく、自分の考えた通りにまあ歌ってる、
うん、
そうで独特の歌い方でもあるじゃないですか、
うん、
はっきり言って、
うんうん、
でもまあ本当にみんなが歌いやすく、
うん、
要はなんかこの高音をめっちゃ歌ったりとか、
うん、
点を歌ったりするとかではなく、もうみんなが普通に歌えるように歌おうみたいなこと言ってて、うん、なんかめっちゃかっこいいなみたいな。
結果鼻ほじって歌ってるよな。
そう、鼻ほじったり本当ライブで、まあ、今はどうか分かんないですけど、うん、本当にフルチンで歌ったりとか、
うん、
もうなんかそのめちゃくちゃ自由にやってるんですよ、
うんうん、
そうで、だから要はこれこのありのまま見てくれみたいな、
まあ、こうやって歌ってもいいんだよと。
そうそうそうそう、こうやっても歌ってもいいんだよっていう、この別に歌うのにこのマイクの前でこうやって、
上手じゃなくてもいいし、あのかっこよく決めなくてもいいし、
そうそうそう、なんかこの定義というものがあるわけではなく、
はい、
裸で歌ってもいいし、ギターだってこうやって弾いてもいいしみたいな。
下手くそでもいいから歌いましょうと。
下手くそでもいいから歌いましょうっていう、うん、あれもめちゃくちゃ響くなみたいな。
もう、あ、なるほどね。
しかもそれをやってるのが、うん、本当もう僕的には日本一のロックバンドだと思ってますんで、
はいはいはい、
が言ってるっていうのはかっこいいなみたいな。
なるほど。
そう、それとかなんかそのやっぱその売れない時期もあるじゃないですか、
うん、
とか、
うん、
売れない曲とかも あるけど、自分の好きな曲を好きでいいじゃないかと、
はい、
要は一番売れた曲が名曲なんだったら、
うん、
一番美味しいラーメンはカップラーメンじゃないかと、
うん、
そう、カップラーメンが一番売れてるんだから、
まあ、カップラーメンが一番うまいから
な、ね、まあそれもあるけどね、うん、いやでも、まあ、
美味しい、めちゃくちゃうまくない、
美味しいラーメンってあるじゃないですか。でも
あるけどカップラーメンめちゃくちゃうまいよね、
まあ、めちゃくちゃうまいけどさ、
うん、
でもまあなんかそのなんて、まあ、例えじゃないですかカップラーメンうまいから問題なんだけど、でまあなんていうの、ほんでじゃあ世界一美味しいラーメンはもうカップラーメンなのかと、
うんうんうん、
そうじゃないでしょと、そう売れたからその世界一美味しいってわけではないという、
うん、
まあねみたいなことで、だからすごい売れたからそれだけが名曲だ、売れてないから名曲じゃないんだっていうのは違うよということも言ってたりして、
なるほど、
めちゃくちゃかっこいいなっていうのあるんですけど、
いいですよね。
そうそう、
じゃあ、二度と歌わないでください。
いやクソ野郎だないや、じゃあなんでやねん歌っていいよって言ってくれてんだよ 歌っていいよって言ってくれてるんだから歌わせてくださいよ。カラオケ行ってます？最近歌ったりして。
行ってませんね。
行ってないです、うん、なんかここ最近、うん、また本当高校生ぐらいの時に聴いてたり歌ってた曲を歌うとめちゃくちゃいいですね、う
ん、俺ねずっと止まってんだよ。俺ずっと曲ってその高校生の時から聴いてる曲を未だにずっと聴いてんだよ。
おー、なるほど。
だから俺その懐かしいなって感がないのよね。
あ、そうな、あ、うん、でもさ、それでもさ、ない、この高校の時歌ってたけど今は歌わなくなったみたいな。
まあまああるいはするけど、
うん、で、いや、それを歌ったらね、やっぱちょっとエモいというか、
う
ん、そう、なんていうの、サム、
あれ、サムゲタン、
違う、サムゲタンじゃないです、あの、ギーミーアチャンスみたいな、最後まで生きてみたいな、サムシングエルスとか、あの辺、はいはいはい、要は、まあ、流行ったじゃないですか、
うんうん、
そう、要は歌ったかどうか別にして流行った曲。
流行ったな。
あれ聞くとね、すごい。
サンズオブザナーナーナ、
太陽の下クロージンとか、あの辺ね聞くとね、なんかブワッとなんかこのなんていうの、うんうん、鳥肌立つというか、
はいはい、
わかります？この青春が返ってくるというか、
うんうん、
あれ良くないですか？
そうですね。
懐かしい曲じゃ、なんかまあ今の
懐かしい曲、
今の2曲以外なんかあります？
キックザカンクル
ー。あー、キックザカンクルーね。懐かしい。
懐かしいだろ。
いや、いいですね。
はいはい、
でなんか、あの、エブ、あの、じゃあ、あの、なんだっけ、春。
春、
あの、春って曲あったじゃないですか。わかんないですか。あの、ああ、名前が出てこない。サムシングエルス、みたいな。春が来る旅、みたいな。あ、エル、みたいな。あんなんちょっとね、さっき集めてるんですよ。だから、この、そういう曲、昔の懐かしい曲。
うんうん、
あれね、いいですね。
いいですよね。
そうそうそう。
なんかやっぱ昔の曲ってなんか名曲って感じするんだよ。今なんか今の曲と昔の曲って昔の曲の方がなんか名曲感が
そうあるんですよね。
な
あ。だまあ多分これで年取ったら今聴いてる子供たちが最近の曲良くないよね、あいみょんとか良かったよねみたいな、
うん、
言ったりするんだろうなみたいな。
やっぱり J ソウルだよねって。
あ、そうそうそうそう。
J ソウルが名曲だよね。
J ソウルが名曲だよねってなってくるんじゃない？
まあいいんだろうけど。
うん、
そのなんか名曲感がなんか、
まあ、そうなんですよね。だから今回アメトークでやってたラルク・アンシェール芸人みたいな、
うんうん、
あったんですけど、
はい、
もう見てたら興奮しますね。ラルク好きだったんですよ。
ラルクね、姉ちゃんが好きだった。俺もだから俺もめっちゃ聞いてたわ。
あ、そのよくあるグレー派かラルク派かみたいな。
はいはいはいはい、はい、
もうめちゃくちゃラルクだったんですよ
俺。おお、そうなんだ。
はい、もうかっこよすぎて。
ぽいな、お前、ぽい。
そう、ぽいですよね。うん、グレーみたいな感じじゃないじゃないですか。
うんうん、
どっちかって言ったら、ラルクって感じじゃないですか。
そういう言葉も好きだもんな、お前な。
ラルク・アンシエルってこと。
ラルク・アンシエルとか。
好きですね。
シルエット。
いや、いいよ、俺元コンビ名は。バカにしすぎだから。シルエットめちゃくちゃいい。だから、そういうね、久しぶりに懐かしい曲聴いてるんですよ。
うん、
あ、円楽さん。曲といえば、最近インスタのおすすめに出てくるんだけど、板前とかが調理してる動画の音はオフにして、流行りの曲を載せてる動画。あのしずる感を、無視した動画の意味がいまいちわからんという。ああ、なるほどね。この調理してる動画の、
はい、
調理の音をさ消して、
うんうん、
包丁のトントントンとかの音を消して、はいはいはい、曲に合わせてるだけみたいな、
うん、
だから TikTok とかがやっぱ流行ってからそういうのが多くなってんじゃないかな。わかります？
よくわかんないの。
例えばもうサッカーとかあるけど、
うん、
サッカーのバック BGM だけ流してサッカーの音とかはせずに流したりとか、うん、料理とかトントントントントントントントンとかの包丁の音をせずに、
うん、
料理だけ流してその作る工程だけを見せるみたいな、
うんうん、あ、曲は
そうそう、流行りの曲を、
それに流行りの曲を載せてる。
そうそう、動画の音はオフにして、
うんうん、
これがまあちょっと意味がいまいちわからんみたいな、
うんうん、
確かにこれもあるよね、
うん、まあまあわかるな、ね、うん、言ってること。
そうそう、でも後ろにつける曲もセンス必要だからね。上手い人もいるじゃん、
うん、
曲のおかげで美味しく見えるみたいな。
なんか棚ぼた感がさ、その やったやつがなんかすごいみたいな。いや、作ったやつだろ。その曲を作ったやつがすごいだろ。
まあね、まあね、そうだね、うん、そいつがチョイスしたからすごいんじゃなくて、
うん、
その曲歌ってる人がすごいしみたいな。まあでも確かにこういうのありますね。そうそう、
黒夢はが来ました。
ああ、いいですね。黒夢ね。だから僕らだったらあれあったじゃないですか、
IWGP、
IWGP 忘却の空、はい、サッツですね、
はいはいはい、
そうそう、これ夢かな、なんか清春さん、
はい、
そうそう、めちゃくちゃかっこいいですよね、
うん、あの歌いいよな。
いいですよね、うん、そうで、あと清春さん多分少年って歌の時に、
うん、
まあ、それ上半身裸でやってたんですけど、
うん、
めっちゃガリガリなんですよ、
うんうん、
で僕もめっちゃガリガリで、
うん、
そのもう本当小学生中学生高校生ぐらいの時、
うん、
めっちゃ悩んでたけど、
うん、
あれ見て、あ、 こんな格好してるんだと、うんうん、ガリガリ
でもガリガリでもかっこよくなれるんだと、
そうあれに憧れてましたね。要はこれモテるなと思ってガリガリだったら、知ったら違ったな、
路線が見えた、
そう路線見えたなと思ったんですけど、うん、あのちょっと格闘技見てから、うん、やっぱちょっとキッドがかっこいいなと同じ163センチなんで、おうおうおう、あこんな方になれるんだと163センチでも諦めたんですよ、その身長ないからとか、
あ、はいはい、
そうそう、まあ最初の話に戻るじゃないけど、うん、諦めたけどね、こんな人いるんだなと思って、かっこいいなと思って、そっから筋トレしたんですけど、はい、間に合わなかったですね。
山本キッドね。
ねえ、かっこよかったですけども。さあ、皆さんね、何が好きなのかな、久しぶりな曲とか聞きたいですね。
ブッダブランド。
ブッダブランドですね。
俺も、KW 大好きなんでね。KW だっけ
?KW じゃないですか、
ブッダブランド。
うん。マングーさん、好きですよね。
大好きですね。
はんはん、え、どんなの聞いてたんですか、学生時代は。
キングギドラです。
ああ、ね、はいはいはいはい。あっち系ね。はい、いたな俺の友達にも。
キングギドラ大好きですね。
俺の友達もそういえばキングギドラ聞いてる子すごい音痴だったのずっと違うんだよなと思いながら聞いてたんだよな、カラオケで歌ってる時
ダメだったのか、
うん、だから難しいですからね、曲調というか曲の感じ、うん、なんか難しくないですか。
そっか、
なんか難しいんだよな。
簡単だけどな。
ほんとカラオケで歌えてないのよ、うん、あのやっぱ音取りづらいとかもあるんじゃないかな。
簡単
じゃないのよ。さあという感じでございますね。さあではマングさんへの、あの全然ちょっと質問も来ないんで
もう今日で打ち切り、
打ち切りですね、このマングス、
まあ、トークショー、
そうトークショー打ち切りです。じゃあちょっとラスト、最近気になった話題いいですか。
はい、
あの人形のミイラの話、人魚のミイラ、
人魚のミイラ、
人魚のミイラの話、はい、最近やってるの分かります。
分かんない。
あの要は江戸時代かどっかで、はい、このうっちや、あの網、うんうん、網の漁をしてるときに、魚網、うん、の漁をしてるときに、うん、その混じってたと。
おう、
でそれがまあ人魚のミイラみたいなやつだったと、うん、でそれずっと保管されてたんですよ、うんうんうん、で多分見せ物としてこう見せられたりとかもしてたんですよ、
うんうん、
でここ最近で CT スキャンをしましょうと、
うんうん、
で今その結果待ち、9月ぐらいに結果が出るみたいな、うんうん、っていうのがあるんですけど、はい、なぜもっと早くやらないとこれねめちゃくちゃ気になって
る
んですよ。
この発達したとはいえ、
そう、
その前にもうできてるでしょ
と、絶対できてるでしょと、はいはい、なんかこの全ての謎をさ、うん、ちょっとずついろいろやってほしいなって思うんですよね。
なるほどね。
できると思いません、なんか
どんどん嘘だ嘘だってなってくるのかな。
そうそうそう、
そのネッシーもまあ嘘だったと、
そうそうそうそう、なんかまあ言われてますよね、うん、本当はちょっとしか分かんないですけど、
あ、そあお前好きなんだよな、こんなんだ、
陰謀論大好きなんで、うん、だから、まあ、人魚の、僕はまあ人魚とかいると思ってるんで、
ほう、
人魚とかあと、うん、あのカタカナで書く人間って分かります、深海にいる、
うん、
本当人間みたいな形をしたものがいるんですよ、深海に、
うん、
で要は深海ってもう真っ暗じゃないですか、
はい、
その時に潜水艦が潜った時にこの光に照らされて人間みたいなやつがいたんですよ、
うんうん、
でもそんな深海に生身の人間が入れるわけないんですよ、うんうんうん、だからこれカタカナで人間と名付けようというのが、
俺もそれ見、その記事かなんか見たな、
あるじゃないですか、
うん、
もっとやろうぜだその前澤さんが宇宙に行ったじゃないですか、うん、もう今民間人でも宇宙行けるんですよ、
うん、
早く月行こうぜと、
は
あ
はあ、
で月ってまあちょっと、まあ、
月は行ってないんだ、
月はだからアポロ計画から頓挫されてますよ、もう、
あ、行ってないんだ月、
まあ、行ってないとされてますけど
始まった
そうそうそう、でまあだからそれこそアポロ計画の時にその宇宙の人たちがなんか行った人たちが変なもの見たじゃないですけど、
うん、
っていう噂とかもありますから、
うんうん、
まあその辺で断念したんじゃないかとかも思うんですけど、円楽さんから、ああこれ都市伝説大好きな子だっていうちょっとやばい子みたいな感じで言うのやめてくださいちょっとね、これ次回ちょっと喋らせていただきますね、この都市伝説については。
ワニ先生と
やってもらっていいですか。いやちょっとワニラジオで、
ワニラジオで
違うんですよ、この次チャメの回作ってくださいよ、まあ、毎回チャメの回なんだけど都市伝説系今いっぱいちょっと仕入れてるんですよ。
あ、そうなんですか。
そうそうそう、もうこの
何が面白いの、都市伝説。
都市伝説が好きというか謎を解明してほしいんですよ。
ああ、はあはあ、
そうそう、なんで月に早く行かないのみたいな、
あやふやが嫌だみたいな、
そうそう、とかできる技術はもうだってもう今60年経ってるんですよ、アポロ計画から、
うん
うんうん、60年間何してきたんだと、
うん、
まあ、だから
めっちゃ進化してきてるはずなのにな。
そうそう、ですごいお金がかかるって言ってるけど、うん、いやいや、あの頃できたんだったらできるんじゃないかみたいなのもあるんですよ、
うんうん、
そうで今民間人がだって行くんですよ宇宙に、
うん、
だったら本当にスペシャリストを、
うん、
やればいけるんじゃないか、まあ、ちょっと一言すぎるけどね、この
そでもなんかすごい訓練とかして行ってるわけだろ、
そうそうそうそう、
その人たちだったらみたいな、
そういけるんじゃないのかなって、で月に基地とか建てれるんじゃないのかなと思うんですよ、
うんうんうん、
そうっていうのをね、ちょっとまた次回めちゃくちゃ喋りたいと思いますさあ、ではですね、お あ、来てくれてますね、
はい、
86年にデビューし、うん、89年に主演を務めたコメディ映画ビルとテッドの大冒険がヒット。94年映画スピードで国際的スターになり、うん、99年にマトリックス、近年には伝説の殺し屋役に扮したアクション作、うん、ジョン・ウィックが公開。
まさか
大ヒット記録を記録してシリーズ化、うん、しか書いてないですね、いや誰やねんっていう。
リーブスさんじゃないこれ。
そう、キアヌ・リーブスさんですね、これは。
どうも初めまして、キアヌ・リーブスさん。
いや来てくれるわけないでしょ、ま、キアヌ・リーブスさん。
違うんですか。
忙しいんだから、キアヌ・リーブスさんは。
マングースお城です、よろしくお願いします。
いやちゃんと挨拶しないでいいんですよ。
ごめんなさい、あのマングータンです。
いや、まあ、いや言ってたな、マングータン回収しないでですよ。さあ、ボジョミントンさん来てくれてます。 お二人様こんばん、アロハ。
アロハ、
今年お初です。
あ、そうでした
みたいです。今からって入れますかっていうのも来てますけど、はい、もうい
いでしょ、まあまあ、まあ、満帆なんだけど、まあいいでしょ、
大喜利しますからね、から今からどんどん入ってきてくださいね、わ、いいな。円楽さん、著名火星移住応募した火星の片道切符って来てますけど、うん、もうこれ片道切符だと思ってね、
うん、
ちょっとだけコロニーみたいなのできたら行きたいです。
まあでも、お高いんでしょ。
お安く、お求めやすいお値段にはなっておりません。めちゃくちゃ高いですね。しかも3年ぐらいかけていくんで、閉所恐怖症の僕にはもうダメですね。
もうな
あ、うん、怖いですから。さあ、という感じですね。あ、ちなみにアンツバさんからですね、はい、あ、もうちょっと大喜利きたいけどこれ読みたいのよ、うん、アポロ計画の時の宇宙船ってファミコンくらいの能力なんですよね。で、そうなんですよ、ファミコンくらいの能力なんですよ、あれ。
じゃあファミコンがすごいのか。
ファミコンもすごいですよ、まあ、要はなんかビット計算みたいな、うん、そうで、あの演算能力は結構本当ファミコン並みだって言ってましたから、
うん、
今ではもうこの携帯がファミコン以上ありますから。
なんか聞くとこによるとプレステもなんかすごいらしいよな。
すごいですよ、
あれで。なんか各、
はいはい、操作ができるみたい な,
たい な, な、
はいはい、っていうのもありますから。だから技術はどんどん進歩してるんですけどね、うんうんうん、っていう感じでございます。さあ、ということでちょっと話それましたけども、はい、大喜利いきましょうか、うん、本日の大喜利ですね、うん、どうでもいい質問ランキング1位を教えてくださいということで。
ついに1位来ましたか。
お願いします。
まあでもなんか大喜利でついに1位を。
そう、でもどうでもいい質問ランキング、どうでもいい質問ってあるじゃないですか。
ありますよ。
いや、その質問何みたいな、うんうんうん、のランキング1位をもう教えてほしいなと。もう5位とか6位とか48位とかじゃなくて、
もう1位、
どうでもいい質問、これ本当どうでもいいなっていう質問、
ズバリ1位だ、
1位を教えてくださいということで、こちら募集しております。メールツイキャスで募集しております。
いい、うんうんうん、はい、メールアドレス origin@fmnaha.jp、 すべて小文字で origin@fmnaha.jp です。それで楽しみです。 78.0 FM Naha。
Your radio station。 ヤンビーです。
小浜子です。
2月26日土曜日、オリジンお笑いライブ起承転結が19時から開催されます。
私出ないけどね。
チケットは2000円、詳しくはホームページまたは SNS をチェック。せーの、みんな遊びに来てね。いや、なんか違うこと言ってなかった。
ミンティア余りがちだよね。
いや、関係ないな。
ベンビー32歳と
大峰源太郎75歳のウチナーグチナウ。さあ、今回ご紹介する言葉はこちら、ねんねん。はい、これねん、変な感じだけどね、これないという意味ね。ねーらんと言ったりもするしね。仕事ねーらんでじなとんどとかね、仕事もないさ、こんな感じ。じゃあ早速使い方見てみましょう。どうぞ。あげねんさポケット、あ、やっぱりねんさ。
源太郎さん、何か探してるんすか。
うん、なんでもない。ヤシがねんさ。
何かなくしたんすか。
いや、まあ前からなかったかも。
だから何がないんすか。
若さ。源太郎さん、
一緒に探しましょう。
こんな風に使ってね。またね。
はい、2月9日水曜日17時45分を回りました。水曜オリジンチャンプルー生放送でお送りしております。それではコーナー行きましょう。 大喜利クエスト DX
ゆきのぶヒップホップ、
あーい。さあ久しぶりに愛ありましたね。ちょっと声出なかったな。
喉がキュッとなって
た、ね、キュッとなった。ちょっと緊張した。
久しぶりだと。
愛俺だなと思って。ちょっとね、今日ちょっとリエさんね、お休みということで、
はいはい、
愛の愛をさせていただきましたけども。さあ、こちらのコーナーはですね、リスナーさんの中から本日大喜利で一番面白い人を決めようというコーナーでございます。うん、本日のお題が、どうでもいい質問ランキング1位を教えてください。
1位だよ、1位、
1位ですから。さあ、ではですね、まず早速ツイッターの方ですね、ありますので、
うん、
ツイッターの方から紹介したいと思います。まずは、ツイッターネーム柴弘さんでございます。
締めたのか。
さあ行きましょう。どうでもいい質問ランキング1位を教えてください。今月のライブでメーってするの。どうでもいいな、やるし。
いや、どうでもよくはないだろう、お前これ。
いやいや、どうでも
よくない。1位ではないよ、お前。
しかも俺らに聞くんだったらいいよ。これ違う人に、あ、やるんかな。
知らん。
今月のライブ名や
るんかな。どうでもいいな。他の人はどうでもいいな。
なあ、しかもこのオリジンのさ、芸人さんに聞かないでほしくない。この、雪のぶじゃないけどさ、この雪のぶヒップホップ面白くないよって言われてるのと一緒でさ、うん、いや俺らあれどうでもいいですよみたいな。名やるかどうかは僕らちょどっちでもいいから。そうそうそう、どうでもいい。名やるかどうかは気にしてないですよみたいな。さあ、続きまして、最近小刻みプラス出てないけどなんでっていう質問。これどうでもよくないな。
これはどうなんだ。
全然どうでもよくない。どうでもいいランキング1位じゃないです。
ダンマイさんがやるって言ったの。
言いました。
ダンマイさん、
あら、ダンマイさん来てくれましたね。さあ、ということでですね、さあ続きましてがですね、メール来てるのでメール紹介したいと思います。
はい、お願い
します。まずは、それこそラジオネーム万代です。
万代
さん、万代さん今来てくれてますね。さあ、どうでもいいランキング、どうでもいい質問ランキング1位を教えてください。あ、ごめんなさい、どうでもいいランキング1位が来てるんですよ。どうでもいい質問ランキングじゃなくて、どうでもいいランキング1位、
はい、
ハイパーホッケのホンジャマカのコスプレとか。でも質問じゃないんですよね、これ ね、
なるほどね。
ちょっと違ったな、これ万代さん。
あの、まあ、俺 ちょっと楽しみにしてたんだよね。
何を？
ホンジャマカの
あ衣装ね、確かに、あ、うまいからね、うん、あの人たち鬼強いですからね。そうそう。さあ、という感じでございますね。さあ、続きましてがですね、
うん、
こちらラジオネームカーボンギアさんです。
はいはい、
なんとカーボンギアさんもちょっとお題をミスっております。
お、何？
どうでもよい話題ランキング1位を教えてください。みんなちょっとちゃんと読んでお題。あれ、この大喜利のお題が一番どうでもよかったかな。どうでもいい質問ランキング1位、どうでもいい質問ランキング1位教えてくださいだったのかもしれないね。
あれ
これ心理すごいこと言うな。いいですね。さあ、まあ、ちょっといいですか。じゃあ、どうでもよい話題ランキング1位、
はい、
会ったこともない遠い親戚のおじさんの癖の話。どうでもいいですね。
でもいい、
めちゃくちゃどうでもいい。
たまにするんだよな。
あるよね、
おじさんあんなったんだよな。
そうそう、
知らんから、
知らんから。
分からんわけよな。
めっちゃ盛り上がるからな、うん、そのおじさん名物なのは分かるけど、
うん、
こっち会ったことないからみたいな、ありますから。どうでもよい話題ランキング1位、できもしない政治家の公約っていうのも来てるんです。ちょっと毒がぶっとね来てますね。さあ、続きまして、他人の目覚まし占いの順位、これどうでもいいですね、うん、これどうでもいい、
飛ばしてほしいもんな。
そうそう、自分のだけみたいですから。さあ、という感じでございますね。さあ、続きましてがですね、お、来ました、チョメマンさん、神父リエパンデミックさん、今日ちょっといないですけど。、大城さん、皆さん、ハイサイタコさんの15番目の男ですよ、チンチロリーン、ということで、で行きましょう、
はい、
どうでもいい質問ランキング1位を教えてください。2番じゃダメなんですかっていう質問。どうでもいい質問ランキング1位です。どうでもいいかあれ。2番じゃないですかこれ。2番じゃダメですか。
2番か。
2番じゃないですかこれは。でもどうでもよくないですからね。
衝撃だったな。
いいですよね。しかも蓮舫さんが1位好きそうなのに、
うんうんうん、
2番じゃダメなんですかっていうところがまたいいですよね。
いいですね。
本当に思ってるっていうね。
トンチが効いてるわ。
いや、トンチ効いてます。さあ、続きまして、あ、これいいですね。どうでもいい質問ランキング1位教えてください。私何歳に見えます。意外とね、どうでもいいんだよな。でも、
これへん、もうこれムカつくよな。この、言って何を言ってももう、
そう、
怒るんだろうから、もうどうせ若く言っとけっていうな。
そう、ね、そう、言ってほしいんでしょっていう。あれ、この答えがあるさ、質問ってめちゃくちゃ腹立つよね。
うんうんうんうん、
でもね、あの、困った、話題に困った時はこれ結構助かるんですよ。なんか、あ、とりあえずこれで時間潰そうじゃないけど、
うん、
私何歳に見えますトークで、
うんうん、
多分だから時間潰しですよねこれ。どうでも、
いや、そうか、向こうは違うでしょうよ、
やっぱ言ってほしいんかな、うん、でも俺も期待するときあるもん、なんかこの、なんていうの、若く見えますねどうせ言うんだろうなと思いながら、
うんうんうん、
そうそう、年の話題になってたら、
はいはい、
ちょっと期待するの、あ、俺のこと若く言うだろうな
みたいな。なるほどね。
そうそうそう、だからそういう気持ちもあるんでしょうね。さあ、続きまして、あ、これいいな、どうでもいい質問ランキング1位教えてください。 生まれた病院どこね。
お前わかる？
わからん。
わからんよな。
わからん。
俺もわからん。
そうなのよ。だから意外とこの市内で生まれてたりするというか、うん、この自分の家ではもう生まれないじゃないですか。
うんうん、
だから産婦人科あるのって意外とでかい町だから、うん、まあなんていうの、小山町出身って、まあ肝付町、まあ僕はもともといた出身って言ってるけど、うん、まあ生まれたのは金谷市ですからみたいな。うん、なんかどうでもよくないこの、なこの生まれた病院どこはもう、うん。出身地でいいじゃんみたいな。
なあ。
なあ。え、同じ病院だったんだよって言われてさ、う, んうん、うわーってなんなくないあんまり。
わからんからな。
そう、あ、そうな、そうなんだみたいな。そうそうそうってなりますからね。さあ、ラストですね。どうでもいい質問ランキング1を教えてください。今日、ノーパンですかっていう質問らしいです。これ、どうでもよくないな。
どうでもよくないよな、
ノーパンだったらまた、
一大事だよ。
一大事ですから、男に聞くのはちょっと嫌ですけどね、なんかね。さあ、続きましていきます。いいですね、どうでもいい質問ランキングですね。こちらランリーデンさんでございます。はいはいはい、はい、どうでもいい質問ランキング1位を教えてください。ヒクソンを強いと思いますか？どうでもいい。
いいですね。
ちなみに俺は思わない、自分が有利なやつとしかしなかったからっていうのを来てるんですけど。
いや、それでも強いでしょ。
強いんですよ。
それでも強いでしょ。
なんか今聞いたらどうでもよく感じてしまった。普段聞いてたら楽しいかもしれないけど、ちょっとどうでもいいなと思ってしまった。さあ続きまして、コナカペールワン好きっていう質問。
これはもう、
これもどうでもいいな。これランリー姉さん強いな、このお題な。さあ、ありがとうございます。続きましてがですね、あ、カボギアさんがお題間違えましたね、すいませんということで、
いやいやいや、
律儀に送ってくれてます。
とんでもないですよ、
このどうでもいいんで、こんなのは。あの、この質問、このお題が一番どうでもいいっていうね、そう、心理をやってくれましたから。さあ、続きましてがですね、お、ちょっと尾瀬の頭からちょっとメール来てるんですけど、いきます、
はいはい、
どうでもいい質問ランキング1位を教えてください。うん、あのさ、明日の記念日なんだけど、ワイン買おうかなって。でほら、あのワインってポンってなって、このポンってコルクが飛んでいくさ、
うんうん、
だから蛍光灯が割れないように保護するようなのがホームセンターにないかなって思って、
うんうん、
でビッグワンかサンキューで迷ってるんだよね、
うんうん、
あ、この時間混むか、混むよな、じゃあ佐久本行こうかな。で待って待って待って待って、カインズもいいよね、広いし、あ、相手も豊富そうだし、あ、違う違う違う、ドンキホーテ、あ、まあいいか、まあ、まだあまり馴染めないドン・キホーテ、うん、観光客多いイメージのドン・キホーテ行ってみるわ、
うんうん、
行ってみよう。つか今100件いるんだけどさ、うん、爪切りの柄青でいいっていう質問です。
いやいやい
や、どうでもいいし長い、
長い
長いし、あの尾瀬の頭だから、うん、ちょっと演技しなきゃっていうこと。
演技入ってた、
演技入ってました。どうです、
あ、素敵でした、
素敵でした、
はい、
さ、いや、これめちゃくちゃ長いしどうでもいいな。
もうキャップ熱使え、
そう、あとワインを、あのさ、質問長い割にさ、うん、あの全然最後違う質問ってめっちゃムカつかない？
ムカつくな。
前半何だったのっていう質問。あれめちゃくちゃ
聞かすな、
そう、聞かすなっていうやつ。さあ、いいですね。じゃあツイキャスの方ちょっと何個か紹介したいと思います。さあ、じゃあこちら行きたいと思いますね。ボジョミントンさん行きたいと思います。はいはい、どうでもいい質問ランキング1位を教えてください。カキに当たってほしい人っている？いや、どうでも、いや、
いるけど、
いるけど、いや、当てようとは思ってないし、いるけどもあれだけど。さあ、続きまして円楽さん行きたいと思います。これいいな。どうでもいい質問ランキング1位を教えてください。 B 型。これムカつかない、これ。これめちゃくちゃムカつかない。いや、 B 型だと思ってるでしょみたいな。適当だと思ってないみたいな。
B 型悪い風に言われてる
からな。そうそうそう。ほんで、まあ A 型だけどみたいな。 A 型、またこれもちょっと偏見だけど、 B 型って言われるとちょっと嫌だし。なんか B 型って思われてんだみたいな、ちょっと嫌な部分もありますから。さあ、続きまして、アマンダイさん、これいいですね。どうでもいい質問ランキング1位教えてください。クプアスって何ですか？
いや、出ました、こっちが聞きたい。
そうなんですよ、もう1年前からね、これ言ってます。クプアスって何ですかっていう。さあ、続きましてがですね、これ行こうかな。ボジョミントンさん行きたいと思います。はい、どうでもいい質問ランキング1位教えてください。痔の薬ってボラギノール以外にある？
あるでしょ。
いや、これ大事。
どうなんですか、
これ。全然どうでもよくない。
どうでもよくない、
どうでもいい。ボラギノールじゃないのがあるんだったらあるので、それはそれでまたちょっと使ってみたいし。
そういえば最近よ、
はいはい、
ケツかなんか出てたから、
はは
お風呂入った時、
ほう、
ぎゅって引っ込めたわけよ。
おう、
あの引っ込みました。
はははは。いや、どうでもいいな。どうでもよかったわ。引っ込んだんかい。
引っ込んだ。
じゃあ、もう解決した内容はちょっと言わないでもらっていいです？
危なかったぜ。
いや、いいですね。ただ、それ、ちょっと前兆来てますよ。前兆来てます。気をつけてくださいよ。さあ、じゃあ、ラストいきたいと思います。
あ、もうラストだ。
ラストですね。じゃあ、万代さんいきたいと思います。どうでもいい質問ランキング1位教えてください。車はトヨタ？三菱？それとも、お、リーチャ？やかましい。
やかましい。どうでもいいな。
どうでもいいよ。
これやっぱ、 やこの言われた方のあれなのかな、俺車とかあんま興味ないから。
俺も興味ない。
マジどうでもいい、ね、
どうでもいいよな全然わからんし、車好きにはまあなんかあるんだろうけどね、うん、どうでもいいわけよ。
これで盛り上がったりするさ、
そうする、
うわどうでもいいわってなるな、
わからんなってなるからな、うん、さあということで以上でございます。さあではマングさん1位をお願いします。
うわ俺的にはやっぱ最後の万代さんのかな。
あー本当、
うん、
俺円楽さんの B 型も良かったんですけどね。
B 型も良かったね、
うん、じゃあ1位は尾瀬の頭の長文質問、
間を取って、
間を取って
マンデさんごめんなさい
マンデさんごめんなさい以上でございます。おめでとうございます頭。さあでは来週のお題発表してちょっと終わりたいと思いますね、
はいはい。
来週のお題、こんな UFO キャッチャーは嫌だ、どんなの。最近ねちょっとお題が難しかったんで、ちょっと原点に戻って、こんな UFO キャッチャーは嫌だ、どんなの、こちらでございます。
あれ来ましたね、はい、柴弘さん、
はい、
明日映画行こうかな。
お
う、
いや、ということ。
どうでも
いい。いやどうでもいいな。いい確かに。行けよ。行けよのやつね。マジあれ腹立つような。これ面白い。さあということで、あ、うちさん、あかんオリジン判定やということで、ちょっと忖度させていただきました。
中東の笛です。
そう、中東の笛でございます。確かに審判してるのに。
オリジンの笛ですこれ。
さあということでございます。さあ今週もありがとうございました。今週もね二人でお届けしたんですけども、
はいはい、
来週はリエさんいると思いますのでよろしくお願いいたします。うん、本日お送りしたのはリクエストチャメノスケと
リクエストマングースオシロでした。
はい、バイバイ。